特集、水戸に息づく伝統の武道。幕末に伝わり、受け継がれてきた北辰一刀流。問い合わせ、歴史文化財課、電話 306-8132。 写真の説明。紙面の上3分の1のタイトルバックに、東部館内の写真があります。道場は板張りで、一段高いところが畳敷きになっており、境の投げ師の上には、歴代の館長と思われる写真が飾ってあります。道場では2人が真剣を構えて向き合っています。写真終わり。斉昭がもたらした新しい流派。江戸時代後期、一人の剣士が生み出した剣術流派が一世を風靡していた。剣術家、千葉周作成政が一代で作り上げたこの流派は、やがて幕末を代表する流派となる。その名は、北辰一刀流。全国で累計3000人以上の門下生を誇ったと言われ、その中には、坂本龍馬など、幕末に活躍した志士もいた。その頃、水戸藩では徳川斉昭が第9代藩主となり、藩政改革を進めていた。斉昭は、水戸藩で学ぶ武道についても改革を施し、様々な流派の長所を取り入れるため、新しい剣術流派も積極的に藩士に学ばせようとした。その一つとして、北辰一刀流を採用すべく、1835年、天保6年、斉昭は、創始者である周作を水戸に呼び、その剣技を披露させた。これをきっかけに、周作は水戸藩に仕えるようになり、1841年、天保12年に新設された講道館で、剣術の指南にあたる。そうして、北辰一刀流は、多くの水戸藩士が学ぶ武道となった。しかし、水戸の武道は時代の波に大きく飲まれていくことになる。一子相伝でつなぎ続けた。明治維新により、水戸藩と武士身分は廃止、講道館も、1868年、明治元年に起きた、水戸藩の内紛により、多くが焼けてしまい、学校としての機能を失った。ここで教えられていた様々な武道が拠り所を失い、その多くが衰退。新しい時代は、武道を取り残して進んでいった。そのような状況の中、一人の人物が立ち上がる。水戸藩の剣士、小沢虎吉正方である。若いうちから頭角を現し、講道館で剣術指南役を務めていた虎吉は、1874年、明治7年、自宅の敷地内に、水戸東部館を創設。剣術の振興、そして剣術の習得を通した人材の育成に奔走した。そして、北辰一刀流の精髄である、組立ち、二人一組で相対して行う肩稽古を、小沢家の跡取りに授け、以降、北辰一刀流は一子相伝で受け継がれていった。脈々と続いた北辰一刀流だったが、太平洋戦争時の水戸空襲により、道場が消失。さらに、戦後の GHQ による占領時には、武道が禁止されるなど、継承への逆風は強かった。時は流れ、平成。継承が途切れかけたこの時代に、水戸に根付いた伝統を守るため立ち上がり、時代の波に屈することなく奮闘した人たちがいた。伝統を守り、未来へつなぐ。写真の説明。紙面上半分のタイトルバックに、 古武道研究会の皆さんが道場で横一列になり正座して、館長の高山さん、師範の上田さんの話を聞いている様子の写真があります。写真終わり。伝統の完全復活に心血を注ぐ水戸東部館八代目館長、剣道藩士八段、高山明義さん。高山さんの写真があります。途絶えかけていた北進一刀流の伝統、最高のために奔走したのは水戸東部館八代目館長の高山明義さん。警察官を退職した2004年平成16年から北進一刀流の復活を志しました。以前から剣道師範として東部館で指導をしていましたが、水戸に受け継がれてきた北進一刀流を絶やすことなくつないでいこうという機運が東部館の指導者たちの間で高まったのです、と語る高山さん。そうして、小沢聡七代目館長、1938年から2024年をはじめ、有志が集まり、組たちの研究が始まりました。まず参考にしたのは、旧水戸藩士が千葉周作から話を聞いて作成した著書、剣法秘訣。ここには、組たちの型、全65本の動きや、北進一刀流の極意が解説されていました。しかし、この本が執筆されたのは、大正時代初期。文章そのものを正確に理解することが難しい上に、そこに込められた意図を汲み取り、身体の動きに反映させるのには、大変な時間と労力を要しました。そんな時、小沢武四代目館長、1906年から1985年が残していたビデオテープが見つかり、それは1本目から18本目までの型の演武が収められた貴重な資料だったんです。私たちはそこに記録された一つ一つの動きや間、技の意味を丁寧に読み解き、失われかけていた型を自らの体に刻み込むように再現していきました。研究が進んでも、高山さんたちの探求心が止まることはありませんでした。自分たちで65本の型すべてを再現しようと、活動はさらに熱を帯びます。四代目館長が剣法秘訣を独自に解読した資料も見つかり、伝統の復活へ大きく前進したのです。時には研究が行き詰まることもありました。そんな時は北進一刀流の起源に遡って調べました。北進一刀流の元となった流派の師範のもとへ行って話を聞いたり、その道場の合宿に参加したりして、北進一刀流に脈々と受け継がれているものは何か研究していきました。と、当時を振り返ります。こうして、65本のすべての型の再現が完了。高山さんたちが活動を始めてから、実に10年の歳月が流れていました。守った伝統をつなぎ続ける。高山さんは82歳になった現在も、剣道の指導のほか、毎週土曜日に、古武道研究会を開き、北進一刀流の指導をしています。それだけでなく、魅力や教えを後世に残せるよう、技の解説動画をインターネットで公開したり、様々なところで演武を披露したりしています。それは、多くの人に、この武道の魅力や価値を感じてもらい、受け継いでいってほしい、という強い思いがあるからこそ、150年以上も前にこの地に伝わった伝統文化を守れたことが何よりも嬉しい。北進一刀流に込められた意志と技術が途絶えないよう、これからも魅力を伝え、 後世につないでくれる人が増えるような活動を続けていきたいですね。水戸に息づく伝統の武道を守り、それを後世につなぐ活動を続ける高山さん。水戸東部館には今日も思いを込めて指導する高山さんの声が響いている。写真、水戸の梅祭りでの演舞、講道館。写真、終わり。インタビュー、高山さんと共に北辰一刀流の再現に尽力。水戸東部館師範、剣道教師七段、居合道教師七段、上田忠夫さん。上田さんの顔写真があります。残された数少ない資料は読み解くことすら難しく、実際の動きに落とし込むまでにとても苦労したのを覚えています。それでも何とかヒントを探し、稽古を重ね、そして演舞として形になった瞬間は本当に嬉しかったですね。2023年、令和5年に、水戸で G7 サミットの会合が開催された際には、海外の方々にも北辰一刀流を披露でき、感動してもらえたことが今でも印象に残っています。今は特に中学生たちが北辰一刀流に興味を持ち、稽古に来てくれていることに喜びを感じています。技だけでなく、大切に受け継がれてきた武道の精神を学び、次の世代、そのまた次の世代へとつないでいってほしいと願っています。水戸東部館入館生を募集しています。問い合わせ、水戸東部館、電話 221-4729。 小中学生や初心者向けなど、コースに分かれた剣道の稽古のほか、中学生以上を対象とした北辰一刀流の指導も行っています。見学や体験を希望する場合は、電話またはメール tobukan4729@outlook.jp でお問い合わせください。中学生の部、毎週火曜日に開催。稽古をしている写真が4枚あります。古武道研究会の皆さん、毎週土曜日に開催。高山さんを中央に2列に並んでいる集合写真があります。北辰一刀流、組立ちの基本。組立ちは、立ち組43本、小立ち組5本、合小立ち組6本、羽引き組11本に分類される、計65本の型が存在する。真剣を用いる羽引き組以外は、お互いに木刀を使用し、技術の高い方が受け立ちとなって、打突を受ける。打突が非常に激しいため、受け立ちは、鬼ごてという大きなコテを両腕に装着する。北辰一刀流は、一つ勝ちの型に代表されるように、いかなる敵に対しても、果敢に攻めることで敵の太刀を切り落とし、その起こり、相手が技を出す瞬間の動きを打つことを信条としており、いずれの方も非常に素早い動きが必要である。写真5枚。1枚目、立ち組。互いに太刀で行う基本の型。一刀流の基礎と極意を学ぶ。二人が向かい合って剣先を合わせている写真です。2枚目、小立ち組。太刀に対し長さが不利な小立ちで、懐へ果敢に踏み込む技術を磨く。右側の人が右手で小立ちを持ち、左手は腰に当てて相手と剣先を合わせています。3枚目、合小立ち組。小立ち同士で行う実践的な型。室内や乱戦を想定した動きが必要。 右側の人は片膝をつき打ち込もうとしている様子です。四枚目、羽引組。真剣の太刀を使う。極度の緊張感の中、自らの技と精神を極める。五枚目、鬼ごて。相手が本気で打ち込めるよう、分厚く大きく作られている。指先から肘のあたりまでを包み込んでいます。写真終わり。一つ勝ちの流れ。最も代表的な型、一つ勝ち。切り込んでくる相手に対し、その刀を切り落として攻撃をする。北辰一刀流の基本であり、心情が詰まっている型である。図、図の説明。写真とともに、刀の動きが矢印で示されています。順に読みます。1、相手、左、が切りかかってくる瞬間を察知して、その刀を切り落とす。交差した刀に上から下向きの矢印があります。2、相手の刀を切り落とした隙に、喉をめがけて突く。下から喉をめがけて矢印があります。3. 相手が刀を振りかぶり、小手が上がったところを狙い、その左手を打つ。刀を上から振り下ろしている矢印があります。図、終わり。水戸東武館公式 YouTube チャンネルでは、全組立ちの型や演武の様子を見ることができます。二次元コードがあります。指定文化財。水戸東武館、道場、正門付けたり兵や北辰一刀流などは、市の指定文化財に指定されています。市内には、国や県、市の指定文化財が204件あり、重点的に保存、活用されています。水戸東武館の外観の写真と二次元コードがあります。日本遺産、成明が創設した旧弘道館、時和公園、偕楽園は、日本遺産、近世日本の教育遺産群、学ぶ心、礼節の本源の構成文化財となっています。二次元コードがあります。近世日本の教育遺産群サポーター、募集中、弘道館や偕楽園をはじめとする近世日本の教育遺産群を多くの人に知ってもらうため、関連イベントのお手伝いなどをするサポーターを募集します。サポーターへの歴史講座なども実施します。二次元コードがあります。